皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は集団としての金の使い方です。前からですね、その金の使い方で人生決まる、金の使い方で会社決まるというふうに申し上げておりましたけども、それはもちろんそうなんですが、今度は今日は集団としての金の使い方を考えてみたいと思うんですね。例えば北朝鮮とかですね、その金の一番使うところに金日成の銅像があったり、巨大な、政府の宮殿があったりしますよね。だいたい社会主義国っていうのはあれですね、スターリン以来、それが非常にはっきりしておりまして、独裁者の権威を示すところに最大の力、金を使っていると、そんな感じですかね。力による政治ですね、力による統治っていうことをやってくると、力の根源となる、まず一つは軍事力ですね。それから次が権威の象徴みたいなのも、これ一番金を使わないとなかなかやっていけない。で、日本ですとやっぱ明治になりましたらね、まさに同じ状況ですよね。イギリスに言われてどんどん戦争する国にしますから、とにかく戦争に金を積み込むわけですね。日露戦争の時なんか本当そうですけども、大変なね、国民の反対を押し切ってどんどん軍費積み込むということをやりましたし、太平洋戦争がまさにそうですよね。日中戦争、太平洋戦争、とにかく集団でもう軍の力に頼らないと生きていけないということで、とにかく軍に一番金使いましたね。あとはだからやっぱ権威を示すための、皇族だとか、戦前家族って言いましたね。貴族のこと家族って言いまして、家族の屋敷なんかでっかくしたりね、こんなふうに金使っておりまして、あとは金持ちがね、自分の屋敷を大きくするとかいう程度で、インフラもそれなりにやったっちゃありましたね。鉄道も作りましたしね、港もある程度整備しましたし、だから、ある程度使いましたが、やっぱり一番は軍事力だね。要するにその戦前は集団として日本っていうことを考えると、軍事力と、その皇族っていうのは、皇族家族はその天皇そのものが大元帥ですから、軍と一体ですからね、はっきり言って。軍の一番上が天皇なんですから、だから天皇に金使ったっていうのも、軍に金使ったっていうこととあんま変わらないじゃないですか。天皇に逆らってですね、死刑になった人もね、珍しくないですからね。そんなことなんですよね。単純っちゃ単純でしょ、はっきり言って。じゃあ戦後は何かっつうと、やっぱ戦後はですね、後継一点でインフラですよね。要するに経済大国なんだね、戦後の日本は。ひたすら戦後の日本は経済大国で、しかも量の拡大の時代だから、量の拡大を妨げるインフラのボトルネックに金を使うというところが一番の基本ですね。まずだから鉄道、それから道路から交通機関ですね。それからあと社会インフラだと社会保障がそうですね。社会保障をちゃんとしてないと安心して働けないんですね。安心して働くためには社会保障がいるし、それからやっぱり今度教育ですね。新しい労働力を市場にっていうか世の中に出していかなきゃいけませんから、教育熱心すると。だからやっぱり戦後は、経済大国、経済大国とのインフラ整備に一番の金を使ったんじゃないですかね。じゃあその平成は何かというとですね、特に金使ってないんだよね。そんなもんで外人に持ち逃げされたんだよ。いや、そのこの金何に使うっていうね、戦前のような戦争に使うとか、戦後のように経済成長に使うとかいう目標があればね、いや、金はちゃんと自分たちで使ったと思うんですけども、どうもその平成に入りますとですね、いや、もう今更戦争なんかって時代でもないし、で今更そのね、経済成長でもないしってわけで、金は要するに使わんで置いといたわけですな。もう一人は外人が持ってっちゃったと、簡単に言えばそういうことよ。集団として金使ったのは、いや、日本人使ったんじゃなくて外人どもがやってきてね、ここに金あるんじゃないかと、お前ちょっと持ってくぞと、ぐちゃぐちゃ言うんじゃねえぞとぐちゃぐちゃ言ったな、お前、その北朝鮮がミサイル飛ぶんだぞと、 中国は攻めてくんだぞと、なあ、それでもいいのかと、俺が守ってやるから、まあ、守ってやるふりをするから、金だけ出せと、こういうことだよね。で、それでね、今度、自分の利権をさ、懐に入れる政治家とか役人とか経済人が出てきて、めちゃくちゃになっちゃったと。まあ、そのあたりが清和会の時代でありましたけど、要するに、金の使い道は考えてなかったということですな。アメリカで言いましたらですね、まあ、当然その金はね、国広いから全然足らないわけです、昔から。で、ですからその開拓に金を使うというのは国の基本なんですね。その誰もいないところをどうするかっていうか、国の基本だから、とにかく金は開拓に使うんですよ。だから開拓に金使いますから、何アメリカだけじゃなくてね、世界、国内だけじゃなくて世界中に進出するでしょ、あの人たち。先行投資よくやりますよね。いろんな企業の投資とかね、なんか海外出てって油田の開発やるとかね、あるいは軍事基地作るとかですね、あれ軍だったら商売ですからね、向こうは。日本みたいに、日本軍やドイツ軍みたいに土地を占領してね、ここを俺の国にするっていうのと、その土地の占領じゃなくて、そこで経済的利益を目指すための戦争をやると。経済的利益を確保するために戦争をやるって、全然戦争の意味が違うんですよね。まあ、アメリカの戦争は海賊型の戦争ですよね。だからこれもただひとえに経済的利益のための戦争であり、ですから世界の米軍基地も経済的利益のためにあるんですね。ただその軍人がいきなりですね、金よこせって言ってもさ、みんな何かと思うから、いや、テロがありますとか、ね、民族対立がありますって言って、そう言っておきながら片っぽでテロを煽り、民族対立を煽って、裏工作で、まさに謀略によってね、危機を煽ってんで金儲けをすると。まあそういうことなんですよね。だから要するにあれは金儲けのための軍隊で、だから全世界にちゃんといりますでしょう。全世界で金儲けしてやろうという、まあ開拓者魂ですな。東、海岸に上陸して、そこだけでは足らんからですね、ずっと、西の太平洋の方まで行っちゃったと、アラスカまで行っちゃったという、あの精神はあの国生きてますよね。ヨーロッパ見るとやっぱ古いものに金使いますよね。やっぱなんだかんだ言って古いもの好きなんですね。古いものをあれ、たらい回ししてあいつら生きてんだよね。城だとか絵だとか文化財だとかね。古いものをたらい回しが大好きです、あの人たちね。何が面白いかと思うんだけどね。あんまり新しいこともやんないこともなくて、昔植民地とかやってましたからね、あるいはアメリカの真似してですね、その永遠の戦争なんかね、試しにやってみて大失敗したとかですね、そういうことありますけども、基本的にはなんかその開拓者魂と思えなくて、その一時の事情で金儲けやったぐらいなもんでね、やっぱりその古いもののたらい回しに金使ってると思うんですよね。だから町だって全部そのほかして新しいものを作るってことはまずやらなくてね、まあ、古い町を少しずつ直しながら使ってますよね。だから家の外側は変わらなくても、中ね、うんときれいにして入れ替えちゃうとか、要するに古いものをたらい回しするためのコストが結構かかりますのね。で、まあそう考えてくると、ヨーロッパ人って、まあローマ以来面白いですよね。その現状維持に金を使うっていうのかな。集団としての歴史、文化を変えないために金を使うっていうのが、究極の保守反動ですよね、あれね。そのくせなんかね、まあ金だけじゃうまくいかないから、まあ時々新しいことはやるんですけども、まあ体制としては究極の保守反動なんじゃないですかね。ロシアも見てるとあんまり大金は使わないですよね。だから金貯めときますよね。前にも言ったことあるけども、帝政ロシアってあれ崩壊しますね、ロシア革命で。でもあの時、そのロマノフ王朝、帝政ロシアの金庫には莫大な量の金塊が溜まってたんだよね、あれね。金塊溜まってんだから、それ使って戦争やってさ、軍隊もあるんだし、その金使って国守ればいいんだけども、金庫の金塊がなくなるまでに国が滅びちゃったんだな。だ国滅びた時に、あれ、金庫に金塊溜まってたんだよね。もったいない話ですよね。金塊に金溜まってんだな。なんかもう少しやりようあったんじゃないの？ローマの王朝を潰さないように。ところがやっぱ潰れちゃったでしょ。あの国やっぱもう金使わない国ですよね。もちろん今はね、戦争やってるから、ウクライナ戦争やってるから、あれは大変そうですけども、でもまあそれぐらいのもんだよね。なんか、インフラ投資今やってますよね。でもそんなに多額の金一気に積み込むわけでもないし、なんて言いますか、持続可能な投資をやるように努めているから、 無茶な、その、なんていうの、無茶な、なんですかな、その、過激な投資は、まあ、やらないですよね。そういうところは、とても、なんか、慎重ですね。慎重にやっていて。だから、この先もですね、まあ、自然とともに、持続的に生きるために少しずつ金を使っていくと。だからたくさんの金いらないから、夢めね、大金借金してなんか金使うと、もう借金の奴隷されて国なくなっちゃうから、もうそれやらないと。だから稼げる範囲でとにかく経常収支は絶対赤字にしないようにしておいてね。経常収支は決して赤字にしないようにしておいて、で、たまった金で投資をするって一番堅実なやり方だね。まあ、だから大きな投資ない分だけインフラ整備とかインフラの更新なんかも金かかると。で、あえて何かやるとしたら、まあ、例えば昔から仲の深いね、国々とはまあ提携すると、まあ、世界中ロシアと関係深い国ありますからね、それは提携するということぐらいなんですかね。中国なんかの場合はどうですか？毛沢東の時は間違いなくですね、とにかく社会主義の権威をね、見せつけるための、まあ、建築ですね。あれに金使ってましたよね。しかしやっぱり、それ見かけの話で一番やっぱり中国人食わすことに金使ってたんじゃないの？なかなか全然食わしきれなくてね、大変な危機感も出てましたから、やっぱり毛沢東時代は、その食わすことに一番金使ってたんじゃないですかね。それは中華民国も多分そうだと思うんですね。確かにあそこもいろいろ裏のことやりましたけども、やっぱりその、大清帝国から引き継いで、アヘン患者はたくさんいるしね。それでもうとにかく外国人侵略させるから、食わすので精一杯だったんじゃないです。で、食わしきれなかったわけだけどさ。まあそんなことでみんな集団の金の使い方っていうのはいろいろありますな。で、今日本がね、こう考えたときに、さあ、じゃあ金をどう使うかですね。まあこれはもうとにかく、コロナの頃から私申し上げているように、まず組織で言うならば、今度のこの金でしっかり投資をしてね、新商品開発しないと、そのこれから会社なくなっちゃうよと。これから物価上がってくるし、金利も上がってくるから、それに耐えられる会社を作らないと、商品の意味でも取り組みの意味でもね、会社潰れちゃうから、それに向かって金使ってくださいって話を一生懸命してましたよね。で、金使ったところはそれなりに今結果出てんじゃない？で、今はまあ潰れていくところとか廃業するとかありますけども、今よく見てると一生懸命頑張ったんだけどダメだっていうところは当然あるんだね。これは非常にもったいないことなんだけど、まあ何もしないで諦めちゃって終わりにしたっていうところも決して珍しくないんですよね。だからやっぱりその、まあ金はもうやっぱりね、誰かが持ってっちゃって、その集団の金じゃなくて個人の金に変えちゃって、誰かを持ち出しちゃって集団を終わりにしたというようなやり方だよね。あるいは集団は借金だけ残ったというようなことですよね。要するに集団として金は使わなかったということですね。で、今ですからバブルになってきて、バブルで金貯まってるとかよく言うんだけど、よくみんなわけわかんないこと言うと思うんだよね。随分投資が儲かっておりますんですね。儲かってて、何したのって、どうなってるのって、ね、その株が何倍上がりまして、その、ファンドがいくらになりましたって、そんなもん全然儲かったことになんないよと。あんた果物見てごらんと。ね。果物見てこないよと。実りの秋って言いますわな。実りの秋でね、例えばその、リンゴでもね、それ何でもいいよ、梨でもね、たわわにね、こう、木に実っておりますと。確かに実りの秋だな。でもそれね、ちゃんと取って食べないとね、やがてそのね、実はね、腐って落ちるんだよな。だからその実りの秋は、収穫をして初めて、それ美味しいんだよね。だから、いくら、その果物を育てても収穫しなかったらそのまま腐って落ちて一かけらも自分の口には入らない。ちっともね、それ自分に実入りがない。だから実りだけじゃダメなんだって。収穫して初めて果物は自分の口に入るのね。おお、よく実った実ったって、見てるだけだったらそのうち腐って落ちて一かけらも自分の口に入らないですよ。投資も全く同じなんだって。要するに実るだけ実って、その後収穫しなかったらどうしてその金が自分のためになります？皆さん、そら。要は置いときゃそのうちバブル崩壊して怪人にキスとかね。最後なんかやっぱ誰かが詐欺師に取られちゃうとか。こんなもんですよ。実りは収穫しないと それは全然ですね、自分の利益になんないですよ、それ。全く無意味ですよ。せっかくいい果物を育てたのに、収穫しないまま腐らしちゃった、落としちゃった、ということと全く同じですから。で、なんか聞くと最近はですね、解約のできないファンドとかあるんだって、なんか、イデコっつったっけな。私よく知らない、イデコとかな、言ってたぞ。イデコってやつは、なんか解約ができないファンドなんだと。そういうの完璧な詐欺って言うんだよね。解約ができないファンドって、実っても収穫できない果物って意味でしょ？お前そんな完全な詐欺だろうと、なんでやったんだと思うんだよね。実って収穫のできない果物って、それ完璧な詐欺じゃないですか、はっきり言って。解約できないファンドとか、それ詐欺そのものだよね。で、よくわかんない投資するらしいんだよね。まあだからしょうがないよな。まあね、もう、救いがたいものがあるわけで。ですからね、まあそういうのも、まあ彼の自殺なんだよな。結局だから金の使い道がわからない人たちが金を持つと、金は集団自殺をするという非常にわかりやすい話なんですよ。ね、何にもわかんないから投資もできないんで、結局金は腐らしちゃって、そのまま落ちて終わるのよ。ね、収穫できない果物と同じ結論になるってことなんですよ。まあだから逆に言えば世の中にはあんまりね、影響はないわけだな。まあ勝手に金が膨らんで潰れるだけで、まあその人がね、まあ借金があったらそれ一応アウトだけど、アウトったって所詮借金返せないぐらいだからね、それ以上のもんじゃないでしょ。法的手続き踏めばいいだけで、でもちろんそれで銀行潰れたら強行になりますけど、まあそれはしょうがない話だね。その言ってみれば崖崩れのね、そのが起きた時にその石がね、こっちに飛んでくるみたいな話だから、まあそれは上手に避けていくと。でもうそういうね、自殺しちゃった金はもう元に戻らないから、ないものと思って再建すると、損は損で立てちゃって、損は全部切り捨ててね、心機一転やり直すということでやればいいわけで、それができないと永遠にね、まあ、再生できないんですけども、まあ、損は損で切ってやり直しはね、いくらでも再生できるわけですから、まあ残った人がどうするかですね、その金吹き飛ばしちゃった人はどうもならんかもしれんけど、残った人がどうするかというふうに、ね、なっていくわけで。まあだから集団としての金の使い方には金の自殺ってなんだね。今だから俺、シオニストを全部ひっくり返しちゃったね、トランプたちね。全部っていうか、シオニストの一番根幹部分、今回の科学の事件でひっくり返しちゃって、最後は金融ですよね。要するにいらない金全部あそこに入れちゃってるわけですよ、金融市場にね。この金があるととにかく社会を乱してばっかりしょうがない。乱してしょうがないわけだ。国際金融市場がでたらめやっちゃうからね。で、一つはだからその、ベトナムみたいに生体認証できない口座は全部凍結というふうにしちゃってもね、これ相当ね、金召し上げられますよね。あとは相場落としちゃうわけでしょ。相場釣り上げるだけ釣り上げて、相場好きな変な金全部そこに入れさせちゃって、最後に暴落させれば全部終わりますよね。金も同じだよね。最後暴落させればその金も全部なくなるしね。結局だから最後見ると、よくわかんない人とよくわかんない金が消えてんですよ。だからまともに世の中になるという、ちゃんとこういう非常に分かりやすいシナリオでやってると思うんですよ。よく分かんない人とよく分かんない金を淘汰して、新時代を、ありがたく迎えると、本当にそんな風にやってるでしょ、あれ。だからシオニストも潰しちゃったし、中国共産党も潰しちゃったし、みんなこれはとんでもないの潰していきました。もう順番にやってますもんね。まあ、これ見ても分かんないようじゃ、まあやっぱしょうがないな。これ見ても分かんなきゃ、それも救われないっていうことになりますから、まあそれはそういうもんだということでありましてね。ではまあとにかくですね、この先金があってもね、まあとりあえず当座しのぐとかいいんだけども、例えば人の投資どうやるかとかね、あるいは新商品の開発、もっと新しいイノベーションを含めてどうやるかとか、そもそも町って言いますか、国土計画だよな。国土をどのように利用して、どんな新しいインフラを作るかっていうところがこれから本当の焦点になってくるわけで、まあ最新の知見を全部総動員してインフラ再生だろうな。そのためにはどうしても宇宙人の話がいるんだよね。まだ隠されてるなんか軍事機密がこれから実用化されるでしょうから、それこそ平成の時代のインターネットとかね、ああいう新しい技術が実用化されるだろうから まああんまり急いでもしょうがないんで、こういう新しいものを見ながらね、次の投資考えたのも遅くない時期だと思いますね。もう相場出てくると思うんですね。だからやっぱ想像力とか構想力というか、いろんなね、全く見たことも聞いたこともないようなイノベーションの種を見た時に、これで何ができるかという、 生活も仕事もその想像力といいますかね、構想力が今から一番大事だと思いますね。まあ過去の歴史を紐解きながらね、未来志向でそのどのように物事をその変えれば成功するのか、まあ金はそれを物事を動かす時の一つの、まあ、ガソリンみたいなもんですからね。まあこれを上手に使うっていうことで、実態として何をどう動かすかっていうところに対する構想力がまあこれから多分一番必要になってくるんでしょうな。まあでも面白い時期に来ましたね。こんなにその急速に一度に物語が動くって今まであまりなかったと思いますからね。まあ、皆さんぜひ時代を楽しんでいただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、集団としての金の使い方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。